西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。8月はお地蔵さんと西宮と題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館館長の氷谷和子先生に来ていただいてお話を伺っています。氷谷先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、いろいろとお地蔵さんについて学んできましたが、いよいよ西宮の地蔵ということで、これも徹底的に調査なさったみたいですね。
そうですね、この調査自体は私がやったわけではないんですけれども、西宮歴史調査団という文化財調査ボランティアの方と一緒に、はい、うちの職員が、市内 の、 道を全部歩き倒して調べた調査でございます。
この調査団の皆さんに以前に出ていただいたことがあるんですけれども、はい、 ね、それぞれのチームに分かれて、はい、すごいですよね。
そうですね、
もう徹底的に調べ上げる、
ね、はい、私たちしっかり調査と、ことごとくみな調べる調査ということで、
しっかり調査というんですか、
はいはいはい、漏れずすべて拾い上げていくという調査の仕方をしておりますので、はい、もうこの地蔵さんについても、はい、大体対象としたのがお寺でお祭りされているお地蔵さんではなくて、うん、道端のところで祀られている通りに面している地蔵ということを基本的に調査をさせていただいたので、はい、市内215箇所のお地蔵さんを調査させていただいています。
これ調査なさったのはいつ頃になるんですか。
はいはい、これは調査団を立ち上げた平成18年から平成23年まで、はい、皆さんと一緒に調査させていただいて、はい、この西宮の地蔵という本報告書ですね、はい、こちらを作るのに、少し追加調査ということで、残り2年ぐらい追加調査をさせていただいて、本が平成25年の3月に刊行をされておりまして、うん、はい、現在も、郷土資料館の窓口で販売させていただいております。
はあ、でもこれはすごい記録ですよね。
そうですね、はい、こちらについて先ほども申し上げたみたいに、道に祀られているお地蔵さんをどなたがどういういわれで祀ったのかっていうことと、はい、それぞれお地蔵さんの中にも、一体だけではなくて複数そこらに一緒に祀られていたりいろいろしますので、そういう中がどういう状態のものが入っているかということと一緒に、いわれあるいはどういう祭り方をしているか、あとはどういうふうな、例えばお地蔵盆どういうふうにやってるかとか、はい、そういうことを合わせて調査を進めてきたというようなことになります。
本当にご苦労様でしたって言いたい本当のしっかり調査なんですけれども、はい、さて、これでやっぱり西宮にも有名なお地蔵さんがいっぱいあるということが分かってきたんですよね。
は
い、
そうですね、この調査報告書はどちらかといえばその本当に個々の地蔵さんっていうのを取り上げた調査なんですけども、はい、それでなくても、近隣からも有名なお地蔵さんというのがすでにいくつか、先週を放送させていただいたような、はい、いろいろ有名なエピソード付きのお地蔵さんがいるので、まずそちらを紹介させていただいて、はい、その後少し西宮 の、 その調べた調査に基づいた特徴のようなお話をさせていただければなと思っています。
は
い、
ではよろしくお願いいたします。はい、
ではまずですね、西宮で、有名なと言いますと、山口町北部の山口のところにある銭塚地蔵というのが大変有名です。
はい、
でこれはお金の銭に、はい、塚ですね、宝塚の塚、はい、銭塚地蔵というものが、ありまして、うん、これはもう江戸時代の地史である説明書図絵というところにもすでに登場しているお地蔵さんでして、はい、江戸時代から信仰を集めているという地蔵になります。どういうことがこの説明書図絵に書いてあるかと言いますと、銭塚山口村にあり、塚の上に石像の地蔵あり、で伝承に言うと山口 チという賢女、賢い女性がここに住んでいて、家を、まあ、あのちゃんと継承していくために、厳粛な生活をして子どもたちを育てていたと、
うん、
で非常に貧しいんですけども、まあ、誰からの援助も受けず、なんなら自分の髪の毛を売ってでも銭を得るという形で親類にも頼らず、まあ、子どもたちを育てていたお母さんがいたと。
立派なお母さんですね。
そうですね、はい、である日ですね、地面を掘っていたら地蔵ではなくて今度本当にお金銭が出てきて、
うん、
でこれで生活楽になるからこのお金で生活しようよというふうに言ったんですけども、
うん、
そういうことに使ってはならぬと。そんな自分 の, その稼いだお金でもないものを使って生活する、働かずして銭を得ることは恥だということで、お母さんがそれを発見飛ばして使用しなかったと、
うん、
でそしてそのようなお母さんに育てた2人の子どもたちが、まあ、出世して職に就いたということで、そのお母さんを思い出してこの銭塚というの、銭塚地蔵というのを建てたというエピソードがついており、銭塚地蔵ということで今でも山口町のちょうど、あれはもう山口会館の南側にあるんですかね、はい、176号線との交差点のところの、墓地の入り口のところに今でもお地蔵さんがお祭りされています。
銭塚地蔵、
はい
はい、
でしかもですね、この銭塚地蔵が実は東京にもあるんです。
え同じ
名前の、はい、
お地蔵さん、
はい、どこにあるかというと、
はい、
浅草浅草寺にございます。
え、そんな有名なところにあるんですか。
はいはい、この本堂の少し左手の方になるんですけども、
はい、
銭塚地蔵というのがあって、で、
うん、
でこの今お話しさせていただいたような山口さんっていう方のお母様の子供さんたちがおそらくその何らかして出世して、あちらにも地塚地蔵を、まあ、置いたんじゃないかというふうな伝承が浅草寺の方でも伝わっておりまして、うん、
なるほど、はい、
実は西宮を飛び出して
ですね、
はい、地蔵が祀られているというような、
東京にまで進出してるんですね、
はい、これがやはり有名なお地蔵さんの一つになるかなというふうに思います。
はい、
で、もう一つがですね、
はい、
これは、この元地蔵というお地蔵さんで、
はい、
三大地蔵の中に木の元というふうにあったところと、
ちょ
っと
滋賀県ですね、はい、そうですね、木の元地蔵ってい
う、はい、長浜のものとちょっと、はい、名前が近いんですけども、はい、この元地蔵というのが、ちょうどナマゼと、ナジオの間に、うん、176号線沿いのところに安置されておりまして、
はい、
これについては西宮の民話のお話があるんですが、その中に火伏せの地蔵ということで登場しているお地蔵さんです。
ほ
ー、でこの昔話のエピソードをお話しさせていただきますと、川辺の音寺という、まあ、働き者の非常に信仰心の深い男性がいて、で、まあ、奥さんと2人一生懸命普段から農作業を頑張っていたんですけども、お二人のお子さんを普段は、まあ、畑のそばにこう置いておいてちょこちょこっと様子見ながら2人がいつも畑仕事をしてたんですけども、ある日ちょっと山に入って焚き木を取りに行ったので、お子さんを家に置いて出かけたんですね、
はい、
でふと山の方から家の方を見ると、なんと自宅の方から煙がもくもく、そして炎も見えます。えわ、これは赤ちゃんやばいと思ってですね、慌てて家に駆けつけていくと、その炎の中に普段信仰している、この元地蔵 の, お地蔵さんが赤ちゃんをこう小脇に抱えてですね、火、うん、の粉をパッパッパッと払っている様子があったと、
はい、はらはら、
そして、まあ、そ の, お地蔵さんから赤ちゃんを、受け取って、
うん、
で家に外出てきて見ると、あれもうお地蔵さんいないわと。で、はあ、赤ちゃんの様子を見ても全然かすり傷一つしていない無事な状態だということで、うん、お礼を言いにお地蔵さんに訪れると、なんとお地蔵さんの顔と衣が焼けていた、真っ黒になってたっていう風な言われがあって、はあ、自分の子供を火から守ってくれた火伏せの地蔵さんということで、有名だというような伝承があります、うん、
なるほど、は
い、それでですね、まあ、もともとこの、 あの、この元地蔵は今はあの琴泣山木源寺というあのお寺のところの地蔵堂本 堂、 あの本堂のところでお祭りされているんですけども、もともとはあの聖徳太子が鎮護国家のために、紀和歌山の木の本、近江の長浜の木の本と一緒に3体祀ったうちの一つだというふうな伝承もあるそうでして。
そうなんですか。
はい、はい、で、まあ、もともとはその、あのそういうお祭りされていたお寺に、実は今度秀吉の頃になるんですけども、天正年間1500年代後半なんですけども、この天正年間の時に豊臣秀吉が三木を攻められた時がありまして、うん、その時に、まあ、あの火災が起きてその木源寺が焼けてしまった。だけど、うん、地蔵だけは逃れたので、ここでも火伏せの地蔵というふうに呼ばれたというエピソードもあって、こうあの2つエピソードが伝わっている地蔵ということになります。
なるほどね、はい、
この辺がですね、あの大きなあのいわゆるそのなんか道端にいる地蔵さんではなくて、うん、一尊として祀られているお地蔵さんとしてはこの辺が非常に有名ということになるかと思います、はい、でところそれでですね、実はそのさっき言った銭塚地蔵だったり、うん、この火伏せ地蔵だったり、結局ちょっと市内で行くと北部の、
はい、
いわゆるそのこの間から先月の話 の、 あの街道沿いのところに、はい、実は地蔵を信仰している方のお話が伝わっていまして、
はい、
地蔵菩薩王元神器という江戸時代の宝永元年1704年に作られた江戸時代の地蔵さんのエピソードを集めた本があるんです、あの前今昔物語みたいな話もさせていただいたんですけども、はい、そういうあの地蔵の霊言譚みたいなのが寄せ詰めた本がありまして、
はい、
その中にもあのナマゼの女性が地蔵を信仰して病をが治ったっていうお話であったり、
はい、
先ほどの銭塚地蔵に関連したエピソードが7つ寄せられていまして、
うん、
夢に地蔵を見たっていう方が神塚地蔵を自分のところに引き寄せて近くに持ってきて、うん、
はい、
で夢枕にその地蔵が現れて元に返したとかいう話だったり
はい、はい、
あのなんかあの神塚地蔵をあのに 悪口を言って、地蔵と相撲が取りたいって言ってその地蔵を殴り殺してみたいなことをすると、うん、あの翌日から病になってしまって、
はい、
医者も治すことができないような状態になって、
うん、
で、まあ、その地蔵を軽んじたことを、まあ、反省して、それをごめんなさいってことで元のところに戻してすると病が治りましたとか、
うん、
そういうあの神塚地蔵を信仰するにあたって、うん、あのいろいろエピソードがこの地蔵譚の中には含まれているっていうことなので、
うん、
どうもですねこの街道沿いにそういう、こう地蔵の信仰みたいな話がこう乗って伝わってそういう信仰権があったんじゃないかなっていうような感じがいたします。
なるほどね、
はい、その他ですね、あの銭塚地蔵のところにもあの地蔵講っていう形でおばあさまたちがお集まりになって、
はい、
あの地蔵の縁日っていうのがだいたい24日っていうふうに言われてますので、
はい、
その毎月24日になるとおばあちゃまたちが集まって、お供え物をして、
うん、
ご栄華ですね、はい、それをあげて、
うん、
あの地蔵さんを称えるという日を設けていらっしゃるというところも実はあるというのが分かっています。
それがこう何々講みたいな形で各地にあるということですか、
は
い、
そうですね、地蔵講という形でやっていまして、今はもうやってるかどうか分からないんですけれども、はい、南部ではあの下大市の永福寺さんのところに地蔵堂があるんですけども、ここのお地蔵さん の、 あのところに集まって、やはり同じように女性たちが集まって講をするっていうようなことがかつてはあったようです、
はい、
でここの永福寺の地蔵堂には実はすごい 絵馬がかかっていまして、1回目の時にですね、王城陽州という原神という方がすごくリアルな 地獄の様子を語って、はい、驚かして、でちゃんと王城するようにっていうような、本を書いたという話をさせていただいたんですけども、はい、実はその地獄の様子を描いた絵馬がこの大市の、地蔵堂の方にはかけられていまして、ここもお名前は円明地蔵っていう形なんですけども、うん、地蔵のところお堂の中に、地蔵の中で、地獄のところで地蔵が助ける様子が描かれているものが実はありまして、
うんうん、
で多分そこは原始のように怖いイメージというよりかは、多分地獄に行っても地蔵さん助けてくれるよというような願いを込めた絵馬が奉納されてるんじゃないのかなっていうふうに思います。
リアルで怖い地獄でも大丈夫、はい、地蔵さんが助けてくれるという、はい、
そうですね、
なんか希望にあふれたじゃあ絵馬なんですかね。
そうですね。でそこのですね、うん、円明地蔵の前に、
はい、
線香を立てるための高台があるんですけども、ここに実はお子さんの名前が書いた、本名が書いた名前が高台に名前を書いているものがあるんですけども、うん、どうも大市の庄屋さんだと思うんですけども、そこのお家のお子さんが亡くなられて、うん、その本名をそこに書いているっていうことがあるので、うん、やはりその江戸時代から自分のお子さんのことを、やはりそういったちゃんと助けてくれる地蔵の絵馬があるところ、まあ、その当時があったかどうか分かりませんけども、うん、そういう信仰のあるところに自分のその早くにして亡くしてしまったお子さんの、まあ供養のためにそういったものを作られるような方もいらっしゃったっていうのが残されていたりもします、
うん、なるほど、
はい、あとは山口町のまた北部になるんですけども、はい、明徳寺さんの境内に夜泣き地蔵というのがありまして、
うん、
ここではよく赤ちゃんって夜泣きしますよね、そういうのでやっぱり困ったご両親たちが泣かずにゆっくり寝れるようにっていうことをお願いするためのお地蔵さんがいたり、はい、っていうような形で、結構に一尊として非常に信仰されるような地蔵が西宮市内にもたくさんあるということですね。で今やっている特別展の上京寺の、五輪塔っていうのが指定文化財にあるんですけども、ここにもですね、地輪っていう一番四角いところですね、五輪塔の一番地面の下のところに近いところに地蔵が彫ってある五輪塔というのもありますので、
そうなんですか、
はい、市内でももっと、はい早い段階から、進行をされていたということが、その辺からも読み取ることができるというような形になるかと思います。
なるほどね、はい、なんか西宮には結構ネーミングがっていうか名前が面白いお地蔵さんもあるって伺ったんですが、はいはい、
そうですね、うちの資料館のところをずっと北に上がっていくと、宿賀沿いに上がっていくと、ひきり地蔵というようなところが、火を切ると書いてひきり地蔵というのがあるんですけども、はい、これは火を限って決まって定期的にお地蔵さんをお参りするというお名前の地蔵があったり、
はい、
あとですね、これは壇上の方になるんですけども、西光寺というところの境内に、上を向いて横になっている仰向け地蔵というのがいたりします。
ほう、
でどうもそのお話によると、自分の悪いところを、うん、のお地蔵さんの部分を撫でて自分のところにこう撫で返すと病が癒えるということで、うん、仰向けになっている地蔵さんがいらっしゃると。
へえ、立ってらっしゃるのがね、まあ 主流みたいなお話伺いましたけど、ね、座ってらっしゃるのとか、はい、寝転んでらっしゃるのもあるということですか。
そうですね、やっぱりそういうこうお願い事に応じて、うん、若干その様子は変わっていたり、うん、まあ首地蔵っていうような形で大きなこうものを作ったりっていうのもあったりしますので、西宮ではないんですけども、そういうこう願いに応じた地蔵っていうのはあるということになるかと思います。そうです。あとはですね、はい、この調査をする中でいろいろ見えてきたこととしましては、非常にそのやっぱり病を治してほしいっていうことで個人の方が作られたっていうものであったり、
うん、
まあやはり地蔵は、その辻とかに 独自像っていう形で境のところにお祭りするっていう話を前もさせていただいたと思うんですけれども、まあ、地域の要所要所に嫌なものが入ってこないようにっていうことで、町内を守ってもらうためっていうことで町内会で地域で作るようなお地蔵さんもあったり、
なんかこう結界を張るみたいな感じですかね。
そこまで多分今はあのおそらくですね、割とその今お祭りされてる分ってそんな古い時からあったわけじゃなくて、うん、割と現代ですかね、短あの本当にもうそれこそあの私が子供の頃とか戦後に、うん、あのたくさんの方が亡くなられたのでそのために建てましたとか、はい、あとはその、鳴尾の方だと飛行機が上から落ちてきたのでその時にたくさんが亡くなられたんで、はい、その亡くなられた人たちの供養のために建てましたとか、うん、割とこうあの昔からあって信仰しているというのではなくて、いろんな契機があって地蔵祭りになったっていうのが結構たくさんお話としては聞けたようですね、
まあ、あのいろんな事故で亡くなられた子どもさんだったりとか方のためにお地蔵さんを祭るっていうのは今もね本当にありますからね、
はいはい、そうですね、はい、事故とかいうことがあるのでやっぱり道端で祭られているってお地蔵さんが結構多いっていうのがこの調査の中で見えてきたことの一つかなというふうに思いますし、やはりあのちょっと先週の、結晶地蔵の時にもあったんですけども、うん、地面のところから出てきたのでそれをそのまま祭りましたっていう、でもそれはお地蔵さんの形をしているわけではなくても、うん、お地蔵さんとして祭っているっていうようなものも市内中にはあったりっていうことになるかと思います、
うん、じゃあもうその本当にしっかり調査ことごとく調査のさった中には、はい、いろんな形の、まあ、お地蔵さんとの触れ合いというか、はい、つながりが出てきてるってことですよね。
そうですね。ただ、うん、あの一方ではこの本を作らせていただいた後にあのもう亡くなってしまってない、あの今ここに本にあるけど今はもうないよとかそういうこともお寄せいただいたりはしてますので、まああのいろいろ変わっていくことが結構あるのかなっていうふうに思います。
ということはまた新たなしっかり調査もということですかね。
そうですね、あの皆さんが結構情報を寄せてくださるので非常に助かっています。
はい、あなるほどね、はい、じゃあの近くでいろんな情報があれば、はいはい、ぜひぜひあの皆さんもお知らせいただきたいというところですね、
はいはい、
さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは？
はい、それではひょうたに先生、お願いします。はい。西宮のナマゼと塩瀬の間にある有名な、お地蔵さんのお名前、三大地蔵と同じお名前のお地蔵さんの名前は何でしょうか。
ね、はい、お分かりいただけると、これは地名にも
そうですね、
なってますよ ね、そのエリアのね、はいはいはい、ということでございます。さあこれで3つの、クイズが出揃いました。3つの答えを書いてお寄せくださいということでお待ちしております。さて今日は西宮の地蔵ということで、本当にあのしっかり調査、ことごとくしっかりしっかり調べるというのも変ですけど、まあ、とにかく調査をしたという中から、いろんなことが分かってきました。およそ5年プラスあと新しいところでも2年かけてということですから、はい、
そうですね、
ねえ、はい、すごいですよね。でその中からまだまだちょっと面白いというかご紹介いただきたいものが、ね、
はいはい、あの仰向け地蔵と同じちょっと名前が面白いなと思うのに、うん、腹切り地蔵というのがあります、
はい、
これは江東のところにあるあの地蔵さんなんですけれども、ちょうどお腹の部分にですねこう亀裂が入っていて、はい、本当にもう腹を切ったような状態であるので、はい、腹切り地蔵というふうに言われてるんですけども、うん、その両奥には実はあの道標のように地名が書いてありまして、うん、あそれから考えると、まあ、腹切りというよりはやっぱりあの、交通の要所のところに立っていた交通安全のために置かれた地蔵だったんじゃないのかなっていうことが想像できます、うん、
あそれがまあ何らかのことでこのお腹のところがこう切れるような、はい、まあ、亀裂が入ったと、はい、 かっていうことですか。
そうですね、はい、それ形状からそういうふうなネーミングがついたんじゃないのかなというふうに思います。
なんかちょっと物騒なネーミングですけれども、まあ、そういった経緯があったんじゃないかと、はいはい、なるほどね。でもまあいろんな形のいろんなお地蔵さんが西宮にはあるんだなっていうのを改めてねお分かりいただけたんじゃないかと思いますが、
はい、
この本に取り上げられているのが215箇所ですか、
はい、そうですね、はい、この時の調査では平成25年の1月現在で215箇所のものをピックアップしてるんですけど、その後やっぱり先ほど言ったなくなったりとか、逆にちょっと調査の時にはちょっと見落としていて挙げれなかったものはまた別途京都資料館ニュースの方で追録っていう形でご紹介させていただいたりしております。
まあ、でも本当にお地蔵さんってね街角にあったりすごく身近なものですから、なんか本当にそこにこういうエピソードがあったりとかこういう言われがあったりみたいなことを遡ってこうやって聞くと、なんかあそうなんだって改めてなんかもう一度お顔をね拝見しに行きたいななんて思いますよね。
そうですね、はい、まあ、これから地蔵盆の方に向かっていきますので、うんうん、事前にいろいろ調査というか訪れ先を決めておいていただいて、うん、なぜ地蔵盆同じ日にやって何箇所か一斉にやってしまいますので、少し事前に予備で見ていただいた方がいいかもしれないです。
コロナのせいでなかなか去年もちょっと行われなかったエリアが多いようですけれども、はいはい、来週生放送でございまして、
そうですね、
ひょうたにさんへのいろんなね質問も、はい、それからまた地蔵盆に関してもまたちょっといろいろとお伝えできるといいかなと思うんですけれども、はい、なんか昔はもう本当に子どもたちがお菓子をもらいに行ったって言ったら本来のこととは違うんでしょうけれども、はい、ね、行くのが本当に当たり前みたいな風習がありましたけれども、
そうです ね、 ね、はい、女性たちが絵画してるところとか樹作りしてるところに子どもたちがどっとやってきてお菓子をもらっていくっていうような感じのものが一般的だったのだと思います。
ねえ、なんかそういった、古き良き風習というんでしょうかね、そういったものもやっぱり、廃れているエリアもありますけれども、いろんなことでまた新しくそういうイベントっていうとちょっと違うのかもしれませんけれども、そういったお祭りをまた再び始められたっていうエリアもあるみたいですからね。
そうですね、
いろんな意味でお地蔵さんっていうのが本当に身近なものなんだっていうことは今回のこのね、今日で3回目ですけれども、はい、いろいろとお分かりいただけたんじゃないかと思いますね。
そうですね、はい、また違う何ですかね、いつもの見えてるのと違う形で地蔵を見ていただければなというふうに思います。
そうですよね。というわけで来週は地蔵盆と西宮ということですので、質問もお受けしたいと思います。どんどんお寄せください。そしてクイズの、お答えもぜひぜひお寄せいただきたいと思います。お地蔵さんと西宮、ゲストティーチャーは西宮市立郷土資料館館長の京谷和子先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911、西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。